生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
ナレーターの金沢秀明です。
アシスタントの品見春です。前回はキャリーが日本国際賞を受賞したということで、もうノーベル化学賞受賞もう間近かなっていうところですが、まあ、その受賞の時にまたなんかこう皇后陛下にいろいろこう、
ね、そうですね、
話しかけたりとかあって、なかなかキャリーの面白い人柄も知れたかなと思うんですけど、今回はどういう話になるでしょうか。
はい、前回ですね、その今紹介してくれた通りで、日本化学賞っていうですね、まあ、結構日本国際賞か、日本国際賞っていうですね、なかなか国際的に権威がある賞っていうのを実は日本もやってたんだっていうのをびっくりして、で、まあ、相変わらずですね、キャリーは、いたずら心がですね、抑えきれないというか、まあ、そういった人間なんでですね、皇后陛下にスイーティーと呼びかけちゃったりとかですね、なかなか面白いエピソードを持ってるなっていう感じだったんですが、いよいよですね、キャリーがノーベル化学賞を受賞していくというところの話をしていきたいと思います。で、日本国際賞を受賞した後でですね、1992年ですね、のノーベル賞はキャリーは自分でですね、もうこれは取れるだろうっていうふうに思ってたみたいなんですね。というのも、ドイツのテレビ番組のホスト役の方からですね、電話があって、今年のノーベル化学賞は君が取るよと、私は何年もかけて化学賞の予想を外したことがないっていうふうに言ってきたらしいんですね。で、それで、取材をさせてほしいというふうに言ってきて、わざわざアメリカまで来てですね、1週間かけて撮影を行っていったらしいんですね。なので、まあ、キャリーは、まあ、そんな全部予想してるとかって嘘だろうと、お前はノーベル財団の誰かから情報をリークしてもらってるんだろうって心の中で思いながら、まあ、だったら本当に俺受賞できるなっていうふうに思ってたみたいです。まあ、ただですね、この年ですね、受賞できなかったそうなんですね。で、まあ、がっかりしたんですけれども、大学時代のですね、恩師と会う機会があって、その恩師から言われたらしいです。ノーベル財団にとってはですね、この栄誉ある賞がふさわしい上品な人物を選ぶだろうと。だから言動には気をつけた方がいいよと。キャリーはですね、まあ、PCR で注目されて以来ですね、いろいろなメディアに出て、いろんなことを喋ってたみたいなんですね。で、サーフィンが好きというような話は、まあ、よくしてたし、あと、ガールフレンドが結構いるよっていうのも言ってたらしいんですね。まあ、ここのあたりはですね、ノーベル財団からしたら、まあ、ちょっと、まあ、望ましくはないけれども、まあ、許容範囲だろうと。だけど、君はさらに LST をよくやってると。まあ、これはまずいよと。サーファーで女好きで、その上 LSD まで、好きだというふうになると、ノーベル財団としては、ちょっとふさわしい人物じゃないというふうな形で、眉を潜めると思うよという形で、アドバイスを受けたそうです。まあ、ただですね、相変わらずキャリーはですね、まあ、特に、テレビなんかに出るときにですね、そういったことをですね、隠しもせずに取材を受けていたということです。で、1993年のですね、10月の13日ですね、ノーベル賞は毎年冬に発表されてですね、日本人が取るかもしれないって大騒ぎになりますけれども、そのちょっと前ですね、10月13日の朝6時15分にですね、電話が鳴ったそうです。で、早朝だし、ファックスが来たのかなと思ってですね、その電話を無視していたら、留守電話が、まあ、になりまして、で、そこにメッセージが含まれたと。ノーベル財団ですと。で、キャリーは慌てて飛び起きてですね、電話を取ったんですが、残念ながら同時に電話は切れてしまったそうなんですね。で、ノーベル賞の受賞連絡をですね、取り損ねたっていうふうにですね、思って、まあ、非常に落胆したところで、もう一度電話がかかってきたそうです。まあ、多分ですね、切れた瞬間に、あ、向こうが繋がったって思ってですね、あ、 それで、まあ、かけ返してくれたのかなというところなんですけれども、まあ、もう一度ですね、ノーベル賞の方が電話かけてきてくれて、で、おめでとうございますと、キャリマリス博士と、あなたがノーベル賞を受賞されたことをここにお知らせしますというふうに言ってくれたそうです。で、まあ、キャリーはそれでですね、答えます。もらうよ、もらうってですね、まあ、慌てて言ったみたいですね。で、キャリーは、答えてですね、そういうふうに答えてから、それを知らせてくれた人間としばらく喋ります。で、彼は最後にですね、アドバイスをしてくれたそうなんですけれども、これからですね、マスコミが殺到するでしょうから、それに向けて準備をしておいてくださいというふうに言ってくれたそうです。まあ、ちょっと思ったんですけれども、まあ、ノーベル財団側もですね、心得たものだというか、そういうふうにですね、アドバイスしてくれるんだなというふうな形ですね。
まあ、確かに、そういうのって研究者の方特に慣れないので、やっぱりこう、驚いてしまうというか、例えばそれこそ、ご家族の方がそれに対応しないといけないというケースもあると思いますので、やっぱりこうね、そういったところって、やっぱこう、身構えておく必要があるんだろうなっていうところですよね。
そうですね。日本でもやっぱりね、ノーベル賞を受賞されたっていうふうになると、取材陣殺到するみたいですもんね。まあ、ちょっ
まあ、
と
確か
こういうふうに、ちょっと言っといてくれるってありがたいのかなと思い
に。
ますね。まあ、本当に研究者って別にね、マスコミに普段から出てる人間じゃないので、慣れてないですもんね。
そうですね。やっぱりこう、山中先生も、その iPS 細胞で、ね、受賞されてから、やっぱりこうメディアの露出がすごい増えたかなと思うんですけれども、そのあたりからその研究者の立場として彼を見たときに、やっぱりこう、広報担当になったというか、研究者というよりかは、その、まあ、いい意味でも悪い意味でも、そういうふうに言われることがありますね。やっぱりこう、そこは、こう、ターニングポイントにやっぱりなるんだろうなっていうのは思います。
そうですね、その研究の顔になりますもんね、やっぱり、
はい。
知
そうで
名
すね。
度っていうか、まあ、良くも悪くもですけどもね。
はい、そうですね。やっぱ研究からは遠ざからないといけなくなってしまうので、どうしても。まあ、そこが、まあ、良くない点なのかもしれないですし、ただそうやって皆さんに科学技術を知っていただいて、社会に広めていくっていう活動に軸足を移すっていうことは、まあ、それはそれで社会全体として見ればいいことなのかもしれないですよね。
そうですね。まあ、研究もやっぱりこう税金で、税金から研究費もらってやってる部分も大きいと思いますので、まあ、企業の場合は別かもしれないですけれども、まあ、そうなってくると、やはり自分が発見したものが何なのかっていうのを広報して、税金をくれた国民に還元するっていうのは非常に重要なことだと思うので、まあ、そういうふうな立場になるっていうのも、どうしても必要なことなのかなとは思いますよね。いつまで
確
裏に隠れてはいられないというか。
かに。そうですね。でも本当、ノーベル賞の受賞って、私も、指導教官の、先輩ですかね、がいつも、候補者に上がるので、その、お話を聞くことがあるんですけれども、やはり、こう、どうしても、例えばマスコミに、こう、受賞だって書かれてしまうと受賞できないでしたり、まあ、やっぱり、年齢が若いと受賞できないとかっていうことも、まあ昔は言われてたんですね。というのは、その死んでしまってから受賞されてる方ももちろんいらっしゃるんですけど、できればご存命の間に受賞していただきたい。ただ、その、やっぱ社会に還元されるまでの期間が昔は長かったので、どうしてもその、お亡くなりになるケースも、まああるっていうこともあって、まあ、ね、年功序列じゃなくて、まあ順番に、まあお亡くなりになる前に渡していくってなると、ご高齢の方から順番になるので、山中先生だとまだお若すぎて受賞できないんじゃないかとか、あの当時は言われてましたよね。
まあ、まさにそうですね、キャリー・マリスもですね、非常に若くしてもらったので、それは本当、まあ、異例中の異例というかこう、ね、いろいろな待たれてる方を飛び越えて、受賞されてるんでですね、なんか、まあ、そういうことも、まあ、それぐらい、ノーベル、財団から見れば、偉業としては大きいっていうふうに考えたんでしょうね。
そうですね。
はい。で、ですね。まあ、そんな感じでマスコミが殺到するから準備してくださいっていうふうに言われてですね。で、電話を切ってですね、どうしようと。とりあえずは、ノーベル賞受賞したよっていうのをお母さんに知らせてようと思ってですね、母親にですね、電話をかけようと、受話、 機を上げた途端にですね、別の電話がかかってきた、来たそうなんですね。それは AP 通信からだったみたいなんですけれども、まあ通信社からの取材ということですね。で、しばらく喋って受話器を置いた後でですね、よし、もう一回お母さんにかけようというふうに電話機を上げようとしたところ、また電話が鳴って、次は UPI 通信からだったそうなんですね。で、その後もですね、ひっきりなしにマスコミから電話がかかり続けてきまして、もうちょっと対応しきれねえと思った時に、サーフィン仲間がですね、家にですね、サーフィンしに行こうぜっていうふうに誘いに来てくれたそうです。で、一旦ですね、マスコミから逃げるためにサーフィンに出かけます。で、彼はですね、サーフィンに出かけるというか、その友達ですね、友達はサーフィンにキャリーを誘いに来ている車の中でですね、ラジオでですね、マリス博士がノーベル化学賞を受賞しましたというような報道を聞いたらしくてですね、で、まあ、キャリーが、これ、ノーベル賞取っちゃったみたいなんだよって言ったら、ああ、知ってるよっていうふうに答えてくれたらしいんですね。で、サーフィンをしばらく楽しんでですね、海から上がるとですね、テレビ局のクルーがですね、もうすでに待ち構えていたそうなんですね。で、彼らはですね、キャリーの家に突撃してきたんですけれども、そこにキャリーがいないっていうふうに分かるとですね、近所で聞き込みをして、で、サーフィンに行ったんだろうっていうふうに、近所の人から聞いてですね、海岸に来てたそうです。で、海から上がるサーファーを見るたびにですね、その取材人はキャリー・マリスさんですかっていうふうに声をかけてたそうでですね、キャリーとキャリーの友達がですね、海から上がってくると、キャリーの友達の方にですね、キャリーさんですかっていうふうに聞いてきたそうなんですね。で、友達はですね、いたずら、やっぱりキャリーと同じようないたずら心を持ってる友人だったみたいなんですけれども、そこでですね、はい、私がキャリーですというふうに答えて、受賞の感想はとかですね、今晩どう過ごしますかというような質問にですね、まあ非常に神妙にですね、受け答えをしてから、思い出したと。こいつがキャリーですよって言って、隣にいたキャリーを示したというか、キャリーに成りすましてたということをばらしたそうなんですね。で、家に帰りますと、もう家の周りにはですね、マスコミが埋め尽くしていたみたいで、もう新聞の、そこでですね、まあ、もみくちゃになりながら、いろいろ取材を受けたということですね。で、新聞はですね、格好の見出しを作ります。サーファーがノーベル賞を受賞ですね。で、ビーチで、サーフィンをしている写真をですね、サーファー姿のキャリー・マリスを写真を撮って、まあ、それをですね、記事にしたみたいですね。この、写真はですね、結構有名で、キャリー・マリスっていうふうにですね、ググってもらってですね、写真を検索してもらうと、必ず出てくる写真の一枚になってます。まあ、多分、結構、面白い、まあ、科学者がサーファーっていうのがなかなかこう、なんていうんですかね、つながりにくいというか、あまり想像しづらいような感じだったので、まあ、そういったのが、面白おかしく見出しとして使われたのかなと思います。
確かに研究者の方ってどちらかというとインドア派で、なんかこうスポーツとかあまりたしなまれないイメージがあるのかなとは思いますね。なんか山中先生は結構こうね、もともとスポーツされていてラガーマンでしたかね。で、
そうですね、ラガーマンですね、確かに。
はい、で、最近もなんかマラソンとか出場されたりしてるっていうふうにはおっしゃってますけど、まあ、やっぱりこう、どちらかというと、その、サーファーというのが、ね、スポーツをするようなイメージがないところからのギャップっていうのが、こう、キャッチーに映ったってことでしょうね。
そうですね。なんかこう、まあ、ちょっとサーファーの人には悪いですけど、ちょっとおしゃれな、まあ、どっちかというと、チャラいっていうようなイメージのスポーツなので、なんかそれと科学者っていうのがなかなか結びつかなかったっていうのもあるのかなと思いますね。まあ、本当にキャリーって科学者として、ちょっと変わってますよね。多分科学者って結構みんなむっつりだと思うんですけれども、 まあ、むつりというか、男はむつりなんですけど、みんな。なかなかこう、女性に声をかけにくいような、オタッキータイプが多いような気はするんですが、女性関係も、派手というか、女の子に声かけるの大好きですし、サーフィン大好きですし、っていうような感じで、まあ、そういったところが、彼の魅力だったり、面白さなのかなと思います。で、
本当にこのサーファーっていうのはもう、彼が最初で最後な気がしますね。
そうです。
それぐらいなんかなかなか珍しいことな気がするので、彼のね、サーファーを、で、ノーベル賞を受賞したっていうのはもう、彼の代名詞みたいなものになるかも、可能性高いかなって思いますね。
そうですね。もう本当に代名詞ですね。本当に彼が、サーファーっていうのがですね。で、ですね。まあ、いろいろ、ニュースを聞きつけたですね、友達たちがですね、シャンパンを手に持ってですね、集まってくれたみたいでですね、まあ、それで、課題だった母親に連絡が取れたのはこの日の午後だったということですね。で、友達たちがですね、持ってきてくれるシャンパンでですね、そして、2日間続けてですね、もうずっと延々とパーティー状態になってしまったそうです。で、いろいろ場所を移動しながらですね、パーティーは続いていきまして、近くのにですね、ワイナリーがあったらしいんですけれども、そこがですね、また会場になって、もうワインをたらふく飲まされたらしいんですね。で、もうあまりにも飲みすぎてですね、寝てるときにはずっと棺桶の中で横たわっているというような夢を見たそうです。まあ、キャリー・マリスのですね、やっぱりこう、パーティー好きな友達たちが集まってきてくれたっていうのも、なんか彼の人柄だなと思います。そしてですね、場面はちょっと移りまして、いよいよノーベル賞受賞式のストックホルムに行くという話をしていきたいんですけれども、ストックホルムでですね、行われるノーベル賞の受賞式には、彼はですね、2人の息子と、マリスの、その息子たちの妻ですね、元妻ですね、2番目の妻で、息子たちの母親のシンシアを連れて行きます。それとですね、当時付き合い始めていたガールフレンドの、アインホップも連れて行くという形でですね、まあ、元カノと今カノを連れて行ったというような感じですね。プラスアルファで、自分の母ちゃん、お母さんも母親も連れて行ったということですね。で、ノーベル賞をですね、まあ、一部門でですね、同時に2人が受賞するということがよくあるんですけれども、この時もですね、ノーベル化学賞も同時受賞でした。で、その際にですね、同時受賞したマイケル・スミス博士という方なんですけれども、この方もですね、彼の元妻とその間にできた子供たち、そしてですね、今のガールフレンドを連れてきてたそうです。まあなんか、ノーベル化学賞にですね、元カノと今カノと元カノとの間にできた子供たちを連れてきたっていうのがですね、2人来たというような形で、なかなか、めったにない偶然が起こったのかなと思います。で、ちなみにですね、マイケル・スミス博士はですね、合成オリゴ DNA を使ってですね、DNA の目的の部分に変異を入れる技術っていうのを発明した博士でですね、まあ、この技術がですね、タンパク質の機能解析などにですね、大きく貢献していくことになります。まあ、今ではですね、ゲノム編集技術が出てきて、まあ、そういったことが非常に簡単にできるようになりましたけれども、それ以前はですね、この技術を使って、遺伝子の配列を入れ替えるということをですね、やっていまして、またですね、今日でも、この技術は引き続きですね、ゲノム編集が出てきてからも使われ続けている技術となっております。まあ、なんか PCR を使ってですね、DNA を増やすのと、それからですね、まあ、変異を入れるという技術が、この時には評価されて、それぞれノーベル化学賞を受賞したということですね。で、ノーベル受賞式の時のですね、正式な服装なんですけれども、キャリー・マリスはですね、ホワイトタイっていうふうに情報を仕入れてました。で、イタリアンスーツのですね、お店に行ってですね、そこでですね、白のですね、立派な鉛尾服を仕立ててもらってたそうです。で、 ところがですね、ノーベル賞受賞のためにですね、スウェーデンに出発する1週間前になってですね、前の年のノーベル賞受賞者たちの写真を見ることがあったらしいんですけれども、そうするとですね、全員が、黒の塩ビ服に白のタイだったらしいんですね。で、マリスはホワイトタイっていう情報だと、もう白の塩ビ服に白のネクタイというふうにですね、勝手に思ってたみたいでですね、やべえこれと、俺だけ変なことになっちゃうっていうふうに焦ったそうなんですね。まあ、僕も全然知らなかったんですけれども、春夏の場合はですね、白の、春夏の、まあ、パーティーの場合は、ホワイトタイで、白の塩ビ服ですね。で、秋冬の場合はですね、黒の塩ビ服にホワイトタイ、まあ、白のネクタイというような形だったらしくて、まあ、その常識知らなかったんでですね、慌ててですね、もう一度、黒の塩ビ服をですね、イタリアンスーツの店に発注をして、で、これをですね、もう出来上がりがギリギリになるということで、スウェーデンに直接送ってもらうことにします。で、これは、なんとか、急場をしのいだっていう形なんですけれども、ちなみにですね、この白の塩ビ服はですね、結局、そのまま使われることはなかったということではなくてですね、キャリーの3回目の結婚式で、見事使うことができました。ちなみにですね、キャリーはその3回目の結婚も離婚してですね、最後にもう1回結婚して、生涯でですね、4回結婚をしております。まあ、なかなか女好き、キャリー・マリスの一面を発揮してるかなと思います。で、アメリカ人のですね、ノーベル賞受賞者っていうのはですね、スウェーデンに行く前に、ホワイトハウスに招かれてですね、で、大統領夫婦と面会するっていうことができるらしいんですけれども、その際にですね、クリントン大統領とヒラリー夫人に、当時の大統領とその夫人ですね、に会えることになってました。でですね、クリントン大統領は非常に忙しくてですね、まあ、一人一人とですね、握手をして、写真を撮って、おめでとうっていうふうに言ってくれた後に、すぐに去っていったそうなんですけれども、なんかここら辺ちょっとアメリカっぽいなと思ったんですけど、アメリカっぽいなと思ったっていうかですね、アメリカだなっていうのが、ノーベル賞って多分アメリカ、毎年誰かアメリカ人取るんでしょうね。なので、まあ、こういったのが恒例行事になってるのかなと思います。で、一人一人と握手をして写真を撮りっていうふうに、まあ、書いてありましたけれども、まあ、つまりはですね、ノーベル賞を受賞する人間っていうのがですね、複数人、まあ、アメリカは毎年いるのかなっていうのでですね、まあ、本当にアメリカの国力を思い知るなという感じですね。日本の場合は日本人が取ったって言ってですね、もう、まあ、その年大喜びするわけですけれども、アメリカではもう毎年行事なのかなっていう感じですね。で、ですね。まあ、クリントン大統領は、まあ、一人一人と握手をして、おめでとうと言って、まあ、すぐに去っていったみたいなんですけれども、まあ、代わりにというわけではないんでしょうが、ヒラリー夫人とはですね、いろいろとお話ができる機会があったみたいですね。で、またキャリーはですね、いたずら心がムクムクと湧いてきます。ちょっとヒラリー夫人を試してやろうっていうふうに思ったみたいですね。まあ、特にですね、ヒラリー夫人は当時ですね、アメリカの医療制度改革を、まあ、夫人なのに政治的なことも行うんだなって、ちょっとびっくりしたんですけれども、医療制度改革を、まあ、行っていたらしいんですね。なので、この人に、そんな知識とか知恵があるのかというふうに思ってですね、それを試してやろうというふうに思ったみたいで、キャリーはですね、彼女にですね、いろいろと質問をしてみます。特にですね、外国の医療制度について知ってるのだろうかというような形で、オーストラリアの医療制度はちなみにどうなってるんですかとかですね、っていうふうに聞いてみたらですね、まあ、まあ、非常にスラスラとですね、オーストラリアではこのような制度になってますよっていうような形で答えてくれて、で、おっと思ってですね、じゃあアイルランドではどうなってるかご存知ですかっていうふうに聞いてみて、で、それもスラスラ答えたそうなんですね。まあ、それで、キャリーはですね、ヒラリー夫人をまあ非常に見直したそうですね。まあ、ヒラリー夫人ってすげえ頭がいいし、いろんなことをちゃんと見据えて、仕事もやってんだなっていうところで、まあ、非常に見直したということです。 で、いよいよですね、スウェーデンの方に到着をいたします。まあ、12月のスウェーデンですね、皆さんご想像通りだかと思うんですけれども、ものすごく寒いというところですね。あ、そうですね、時間そろそろこの辺になりましたので、ちょっとスウェーデンについては次回に回しまして、今回はですね、この辺りにしたいなと思います。まあ、なんていうんですかね、こう、アメリカの国力を、なんかこう、僕はここ書いててというか、原稿書いててですね、思ったのが、本当にアメリカってすごいんだなと、科学に対してですね、まあ、本当に、まあ、予算も、今、なんかね、予算を削減するだなんだって、いろいろ騒いでますけれども、本当に、科学の力でですね、やはり国力を保ってるっていう部分も、すごくあるのかなというふうに、感じました。ぜひですね、ちょっと日本も科学に対してですね、目を開いていただいて、ぜひですね、なんかこう、まあ、研究費ですね、増やしてほしいなというふうに思いますね。うん、では、この辺りで今回は終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。